リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日ですね、午後から葬儀を、家族葬で行うことになっています。木曜日ですね、ここのすぐ近くの湯川一郎病院に入院されました。で、金曜日の朝お電話がありまして、もう今亡くなりましたという連絡を受けてびっくりしたんです。で、まあ、家族の方々、また本人の希望でもあり、そのような形で葬儀を行うことになりましたけれども、寺崎さんはもう無駄に教会、私たちの教会を本当に愛しておられて、この礼拝を慕っておられました。この列の一番最後のところでですね、このイヤホンをつけて熱心にお話を聞いておられる姿が目に浮かぶようであります。この65歳で引退、仕事をですね、退職されて、その後体を悪くされて何回も手術されたんですね。体弱っておられたんですけれども、なんとかこの日曜日の礼拝には来ようとしておられました。桃谷駅からこの桃谷教会まで来る間もやっぱりちょっと坂がありますよね。登って下るって言いましょうかね。帰りも登って下るという、もうその坂が苦しいんだけれども、途中で何回も休みながらも、この礼拝に来ておられたということ、思います。今、1階にですね、ご遺体はありますけれども、この礼拝にもう共に参加しておられるということを、私は、信じているし、嬉しく思っています。ご遺族の方々にですね、神様が豊かに慰めがあるようにお祈りしたいと思いますけれども、滅びてしまったわけじゃないですからね、また再び私たちは会うことができるという希望を持ちたいと思います。で、今日のこの説教ですね、今日は教会の暦で言うならば大晦日であります。一年の終わり、11月の、まあ、最後と言いましょうかね。頃に当たりますけれども、1年の最後の日であります。来週からは、教会のこの暦だと1年の最初になって、クリスマスを待ち望む、アドベント大降節が始まるのであります。で、今日、この最後の日、どんな説教にしようかなと考えていたんですけれども、私たちの教会は10月、スペシャル礼拝を行いました。で、特別な礼拝、特別な賛美をしていただいて、毎週良い礼拝の時を持ちました。で、その説教はイエス様の例え話シリーズというのをお話をいたしました。普段は私たちの日本ナザレン教団が発行している教会学校の教案誌、希望のカリキュラムに沿ってやっていたんですね。けれども10月はそういうわけですから、そのカリキュラムを使うことができませんでした。じゃあ使わなかったその10月からお話をしようと考えて、10月のどの部分をお話しようかなと思ってですね、選んだのが10月の第2の日曜日。これはナザレン教団の創立記念日とも言える日なんですね。で、ナザレン教団のことを考えるというカリキュラムになっていましたので、そのところからお話をしようと決めました。私たちがの、この所属している日本ナザレン教団という教団です。まあ、全国に69の小さな教団です。けれども、北海道から沖縄まで、あります。全世界的に見るならば、相当大きな教団であります。本部がアメリカにあります。アメリカには大学もいくつか持っていますし、病院も持っています。 出版社もナザレン教団が持っているんですね。で、100以上の国に、宣教師を送り、教会があるという、まあ、世界的には大きな、教団なんですね。で、その教団の一つの特徴と言いましょうかね、大きな特徴が、清めということを強調する教団であります。清め、聖化と言いましょうかね、聖書の聖をと、化けるとですね、清く化けるというか、清く変わるというので、聖化とも言ったりします。それを、強調するのが私たちの日本ナザレン教団なんですね。で、神様によって私たちは清められて、そして清い生活ができるんだ、ということを強調する教団であります。今日、先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですね、7節に、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますとありますね。で、9節にですね、あらゆる不義から私たちを清めてくださいますとあります。神様によって私たちは清められて、神様によって清い生活ができるんだということを信じ、で、そういうふうに生きようとしている教団であります。今日の第一のポイントですね、清めの理解ということをお話をしたいと思うのであります。日本福音連盟というグループがあります。で、よく似たグループでですね、日本福音同盟というグループがあります。福音同盟というのではなくて、福音連盟というグループですね。その日本福音連盟というグループに私たちナザレン教団は加盟をしております。で、私は今年から、その理事会にですね、参加するようになっているんですけれども、そのグループというのは、日本、この福音連盟というグループは、私たちと同じ、その聖歌、清めを歌っている、団体なんですね。そのグループの交わりなんです。で、私たちと同じような信仰を持っているグループがですね、挙げますとですね、日本ホーリネス教団、日本イエス・キリスト教団、で、日本フリーメソジスト教団、ウェスレアンホーリネス教団、キリスト教大団、日本福音教会連合、キリスト正教団、日本伝道隊、日本クリスチャン信徒連盟、日本同盟キリスト教団、日本自由メソジスト教団、なんかが同じグループというか、同じ信仰、近い信仰を持っているグループです。で、この中に日本アライアンス教団というのも入っていますけれども、ちょっと違うところはありますけれども、でも、まあ、似ているところなんですね。で、もう一つ似たようなグループがあるんですね。日本聖歌協力会というグループがあります。で、各地にですね、聖歌交友会というグループがあってですね、北海道聖歌大会ってこういうんですね、ここは。山形聖歌交友会、宮城聖歌交友会、あと栃木聖歌交友会、関東聖歌交友会、で、東海聖歌交友会、で、岡山聖歌交友会、四国聖歌交友会、九州聖歌交友会、とあってですね。で、近畿はですね、近畿だけはジョン・ウェスレーに学ぶ会となっているんですね。でも名前が違うんですけど、同じような感じなんです。で、このグループなんですね。で、このグループの中に所属している教団がですね、インマヌエル総合伝道団ですね、ウェスレアン・ホーリネス教団、ウェスレアン・ミッション、救世軍、シオン・キリスト教団、ですね。チャーチオブゴッド、東京フリーメソジスト教団、東洋宣教団、日本宣教会、日本フリーメソジスト教団、日本キリスト教団ホーリネスの群れ、ワールドゴスペルミッションなどが加わっているんですね。 ナザレン教団はこの聖火固有会には入ってないんですけれども、ジョン・ウェスレーを学ぶ会という形で加わっているということですね。まあこういうような教団が、まあ似たような信仰、清めの信仰、聖火の信仰を強調している教団なんだということです。で、そうではない教団は聖火は言わないかと言ったら言わないことはないんです。記憶するというのは聖書にありますので、すべての教会は記憶なるんですよ。神様によって記憶生きるんですよということを言っているんですね。で、どこが違うのかと言いますと、他のグループと私たちのこのグループの違いがどこにあるかと言いますとですね、私たちのグループは、こう、記憶されるというのは一瞬にしてなされることなんだと言うんです。一瞬にしてなされる。まあ、瞬間的清めって言うんですね。で、その他の教団はですね、いやいや、そうじゃないよと。清くなるのは全身的清めって言うんですね。全身というのは前に進むという字ではないんです。ちょっと難しい字なんですね。三髄に車ですね。車。車。で、もう一つ、斧という字ですけどね。または金という字ですね。食パンの一斤二斤の金。この近いという字のですね、親友がないのですね。三髄に車に、その斧と言おうか、その金という字で、残っていうですね。残とか全ですね。全身的で進むですね。これはゆっくり進むという意味なんですね。ゆっくりゆっくり清くなっていって、最後天国に行ったら完全に清くなりますよ、というですね。そういう考え方。ですから、この地上ではゆっくり清くなるのであって、罪人なんだよと。みんな罪人なんだと。けれども、神様によって許された罪人なんだというので生きるのと、で、私たちは、いや、そうじゃない。一瞬によってこの地上でも清い生き方ができるんですよ、ということを言うんですね。ですから、そのところが違うんです。けれども、昔はナザレン教団はこの全身的清めというのは言わなかったんですけれどもね。で、少し前ですけれども、でもやっぱり体験上やっぱり少しずつ清くなるというのもあるというのを認めてですね、ゆっくり清くなるという部分はあるけれども、この瞬間的な部分というのもありますよ、というのが私たちナザレン教団の理解なんです。まあそういう理解なんだというのを第一お話をしたいと思うんですね。で、第二番目、清い生き方というのは可能なんだということをお話をしたいと思うんですね。清く生きるという生き方、どうでしょうかね。皆さん、ちょっとできるかな、できないかな、いや、この生きている間は無理じゃないかな、いろんなことあるからなって思いますよね。でも清い生き方はできるんだということなんです。で、一つはですね、まあこれが正しいとは思わないんですけれどもね、まあ考え方として二種類の清めと言いましょうか、二つの、清めを説明したいと思うんですね。第一の清めというのは、法律的な清めと言いましょうかね。神様から見た場合の清めということなんです。で、イエス様が私たちの汚れとか、罪とか、過ちとか、醜い部分をですね、みんな自分の責任として引き受けてくださって、私たちに代わって十字架にかかって死に、そして復活をしてくださったんです。それによって、私たちは何にもしなくても、すべての罪が許されて、神様に救われる。すべての罪がもうないようにされる、ないとみなされる。法律でですね、この無罪と言いましょうかね、罪がないんだと言ったらもうその罪を犯さなかった というふうに認められる。神様が私たちをもう罪が全くない人間、清い人間と認めますよということなんです。神様から見てですね、清く見てくださるということですね。昔の食べ物で私、ソーセージっていうのが好きだったんですけどね。まあ、魚肉ソーセージですよね。で、あの魚肉ソーセージは赤いセロハンで包んであったんですよ。今もそうですかね。今もそうですね。なんかね、あのセロハンなんていうのもあんまりなかったんですけれども、赤いセロハンだけはもう身近にあったというイメージなんですね。あのセロハンというのは、こう、ちょっとこう透き通って中が見えるんですよ。でも赤い色をしているので、セロハンを通してみるとみんな赤く見える。白いものも赤く見える。みんな赤く見えるんですよね。それと同じで神様はイエス・キリストという清いお方を通して私たちを見てくださるんですよ。だからイエス・キリストが清いからイエス・キリストの向こうにいる私たちも清く見える。いや、あなたはイエス・キリストによって清いんですよと言ってくださるんですね。イエス・キリストが清いほど私たちも清い。全く生まれてから一度も悪いことをしたことがない。一度も間違いを犯したことがない。まあ、生まれて瞬間の赤ちゃんですよね。もう、お母さんの産道を通って、おぎゃーっと生まれてきた赤ちゃんはもう何も悪いことをしていない。その赤ちゃんと同じぐらい清い人間にされるというのが、イエス・キリストの十字架の救い、清めなんですよ。それを私たちは受けている。それが第一の清めと言いましょうかね。まあ、法的な清め、法律的な清め、神様から見た清めですね。で、第二番目は、実際的な清めということです。まあ、神様がそう見てくださるのは嬉しいけれども、でも、私は心の中はそんなに清くないし、なんかこう、汚いものとか醜いものというのが心の中にあるなっていうことですね。でも、その実際的なものも清くなるというのが、この清めなんです。で、私たちは、それも清くなるんですよと信じるんですね。けれども、まあそうではないグループはですね、いやいや、そうじゃないよと。清くなんかならないんだよと。だけれども、その部分を許されながら毎日毎日生きていくんですよ。というのが考え方なんです。けれども私たちは、いやいや、そうじゃない。この世界でも清く生きることができるんだ。そして私たちは清く生きるんですよ。と信じて生きる。どうでしょうかね。最初から、いや、この地上では罪人なんだよ。それを許されながら生きていくんだよという心構えと、いや、清くなるんだ。清く生きられるんだ。清く生きるんだ。と思って生きる生き方。違うと思いませんか？全然。で、私たちは、いや、そうじゃないんだと。この地上においても清くなるし、清く生きることができるんだ。と信じているというのが私たちの、この、グループというか仲間であるということなんですね。で、じゃあ、この世の中でどうしたならば、どのようにしたならば、清く生きることができるかということですね。どのようにしたら、頑張ってですね、真面目にですね、こう、悪いことしないようにしたならば、清くなれるかなって言ったら、なかなかそれも難しいんです。人間の力で清くなることはできません。清い生き方ができるというのも神様によって、神様が助けてくださって、神様が聖霊の神様を送ってくださってできることなんですね。ですから自分の力ではないんですよ。あの、先ほどの聖書の箇所もですね、この御子イエス・キリストの血によってあらゆる罪からとありますよ。自分の努力によって清められるんじゃないんですよね。神様が清めてくださいますよということなんです。ですから、そのところですね、もう簡単なんです、清い生き方をするというのは。まず信じることですよ。私はもう清くされている。そして、この地上で清く生きることができると信じるだけ。それだけですよ、皆さん。簡単でしょ？誰でもできることなんです。で、そのキーになる言葉ですね、 興味深い言葉をお教えしたいと思うんですね。新約聖書のローマ人への手紙6章11節、こんな言葉があるんですね。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいってあるんですね。この神に対して生きているのだと考えなさいってあるんです。で、これ新改訳聖書はですね、神に対して生きているものだと認めなさいってなっているんですね。新改訳聖書の第3版はですね、神に対してキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいですね。まあそのように訳しているんですけれども、この考えなさいとか認めなさいとかですね、いう言葉はギリシャ語ではですね、ロギゾマイっていう言葉なんです。ロギゾマイという言葉で、これは会計の言葉なんですね。会計の人が使う。だからね、この勘定するとか計算するという言葉なんです。まあいわば締めると言いましょうかね、いうこと。会計というのは常にこう収入があったり支出があったり収入があったり支出があったりいつもいつもしていることなんですね。終わりがないんですよ、ずっと。で、終わりがないともういけないから20日で締めますよとか言いますよね。20日でここで一応終わったと考えると、それで給料なんかは25日とかですね、30日に払いますよみたいになっていますよね。締める、だからまあ締めるというのがロギゾマイですね。ここで締める、もう清められたのか清められてないのかもうわけわからないぞとかって思うんですけれどもね、締めなさいと、そこで決めなさい、もう私は神様によってイエス・キリストの十字架と復活によって流された日によって清められたともう決めるってね、そこで締めるということですよね。正解なんかでこう招かれますよね。もう清められたい人ですね、来てください。正解参加するのに招かれるとですね、毎回こう出ていかないといけないって、これいつに終わるのかなみたいな感じあるのではないでしょうか。もう決めなさい。私は決められ、もう清められましたと決める。もうこれから招きがあってももう出ていかないって言いましょうかね。もう清められたからですね。もう決めるってですね、いうことですよ。それだけなんですよ。私は神様によって、イエス様によって清められたと信じるだけなんですよ。それだけです。いつも、こう、清められた。ああ、清められている。私は清い生き方をするって、それで生きればそれだけなんですよ。簡単ですよね。で、第三のポイントですね。自分を十字架につけるということなんです。けれども、問題はそう簡単に信じられないということなんです。私は、神戸の神学校に行きました。もうその神学校はもう清めの中心と言いましょうかね、のような神学校だったんですね。あんまり知らずに私は行ったんですけれども、もう朝の蒼天祈祷会からですね、もう祈祷会がたくさんあって、で、授業があるんですけれども、私からしてみたら全部が清めのメッセージというかね、もう授業なんかもみんな清めの清めみたいな感じだったんですね。朝から晩まで。で、ああ、清められないといけない。清められないとちゃんとした牧師として働けないとか思ってですね、もう一生懸命お祈りして、清められるようにって、清められましたと信じますとか言うんですけれどもね。しばらくしたら、いやいや、まだ清められていないなとかこう思ってしまうんですね。で、分かったことがあったんですよ。なぜ信じられないのか、私は清められているとか、イエス様によって清い人間にされていると、なんか心から信じることができないという自分に気がついたんですよ。で、それはなぜかというと、心の奥底で私は清められたいと願っていなかったんです。そうすると、なんか悪いことと言おうか、自分の思うようにできないんじゃないかな、みたいな思いがあったんですね。だからこの清められるということに対して、こう必要だな、大切だなとは思いながら、 ちょっと拒否しているところが、心の中であったんですね。だからそういう思いを持っていたら、心からそれを信じることができないんですよね。だから聖書はですね、そういう自分を十字架につけなさいということなんですね。まあこの自我に死ぬとかですね、自分に死ぬとか十字架につけるで難しい言葉で託殺っていう言葉があるんですけどね、十字架で、刑は託殺の刑だとか言うんですけれども、自分を託殺する十字架につけて死ぬんだということですね。その有名な言葉でですね、ガラテヤ人への手紙の2章の19節20節そのことが書いてあるんですね。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。私はイエス様と一緒に十字架につけて死んでしまった。でも生きているのはじゃあ何かというと、私じゃなくて私のうちにイエス・キリストがおられて、イエス・キリストが今生きておられるんですよということですね。そのところで自分のそういう欲と言おうか、まあ、褒められたいとか有名になりたいとか成功したいとかいうような思いですね。またお金が欲しいとかですね、あれが欲しいとかですね、いう思いを、まあ、十字架につけてなくしてしまうということなんです。私が何が嫌だったのかと考えてみますと、神様はこう私に嫌なことをさせられるんじゃないかな。嫌なところに行きなさいとかね、嫌な人と結婚しなさいと言われることとかね、もうそういうことを神様されるんじゃないかなっていうので、こう委ねるということができなかったんです。けれども皆さん、神様は愛なるお方です。決して悪いようにはされません。皆さんを愛しておられて、皆さんを救うために一人子であるイエス・キリストを十字架につけるほど愛してくださっているお方なんです。神様が悪いようにされる必要はずはないんです。だから、その神様の愛を信じて、神様あなたを信じます。全面的にあなたを信じ、あなたにお任せしますということですよ。それが自分を十字架につける。ですからこう、嫌なことを引き受けようとか言うんじゃなくて、もう神様の愛を全面的に信じることです。神様がされることに間違いはありません。人間の目から見て、ああ、これは何だろう、どうしてこんな風に、こんなことが起こるんだろうと思うこともありますけれども、いや、でも神様は深いご計画があって、お考えがあって、そのことをされるに違いない。神様、私はあなたを信頼します。そして、あなたのされることを私は支持します。っていうこと。それが、自分を十字架につけることなんですね。自分を十字架につけたならば、私たちは全面的に神様を信頼するし、ああ、私は神様によって、聖霊によって、イエス様の血によって清められている。この地上でも清い生き方をすることができる。不思議なようですけれども、そのことを思って日々生きると生き方が変わってくるんですよ。変わってくると思いませんか？ペテロが水の上を歩いたということが書いてあります。嘘みたいな話ですけれどもね。水の上の歩き方してますか、皆さん。理論的にはね、簡単なんですよ。理論的には。ね。右足をまず踏み出すんですよね。沈まないうちに左足を出せばいいんですよね。で、左足が沈まないうちに右足を出すと、こう、水の上を歩くことができる まあ不可能ですけどね、そういうことはね。でも清く生きるなんていうのは不可能なように思いますけれども、あの時ペテロはイエス様だけを見ていたら不思議なことが起こったんですね。まあこの地上で清く生きるなんて不可能なように思いますけれども、いやイエス様の血によって、イエス様によって、神様によって、聖霊なる神様が導いてくださることによってできるんだと信じて、もう締めてですね、もう認めて生きると、私たちは清い生き方へと導かれるということなんです。どうでしょうか皆さん。罪人なんだと、どうせ罪人なんだと、許されながら生きていくんだという生き方と、いやこの地上でももっと素晴らしい清い生き方ができるんだと信じて生きるのと、皆さんどちらがいいですか。私はやっぱり清められた清い生き方をしたい、もっと素晴らしい愛の人になりたいと願います。私たちはそのように招かれています。そのレベルの高い生き方しようではありませんか。お祈りをいたします。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。御子イエス・キリストの血によってあらゆる罪から清められます。神様、あなたの尊い御名を褒めたたえます。私たちを愛してくださって、イエス様の十字架と復活によって許してくださいました。そして全く罪がない清いものとして認めてくださっていることをありがとうございます。でもこの地上では罪の中を生きるしかないなとも思いますけれども、いやそうではない。神様によって、イエス様の血によって、聖霊様によって、私たちは清い生き方へと招いていてくださいます。神様、あなたを信じます。そして清められましたと信じます。どうか私たちの歩みを清い生き方へと、愛のあふれた生き方へと導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。